当に日の経つのは早いなって特にこの頃よく思うんです。まあ、よく言われるのがこうして年を重ねていくっていうことはそれだけイエス・キリストの再臨が近づいたって、よくそう言われますよね。確かにそうだと思います。いつ再臨があるのかは分かりませんけれどもしかし確実にその日が近づいているということだけは確かだと思います。また歴史の中における再臨という意識もありますけれども私たちもっと身近にこの再臨を考えるためには私にとっての再臨はいつかということなんです。年末年始本当にお葬儀が多くて、私もあっち行ったりこっち行ったりで走り回っておりましたけれども死は眠りであると私たちは理解します。そして眠りから覚めた時その時が私たちにとっての再臨の時だというふうに言えますね。死んでいる間つまり眠っている間は時の流れを全然感じないわけですから多分私はもうこの一生を終えるのだというその瞬間から次の瞬間キリストの再臨。死というのは本当に悲しくて辛くてそして寂しくて虚しくて心を痛める現実ではありますけれども私たちは聖書の中の本当に多くの慰めを受けていると思います。死は眠りである。だから起きる時が来る。その時はイエス・キリストが再びこの地上に来られるその時である。そう理解するわけです。さあ時の流れっていうのは容赦なくやってきますね。一年の計は元旦にあると言われます。ならば私たちはその新しい年の出発点はどこにあるのかなって考えるわけです。くだらない質問をしてるんじゃないかと思われるかもしれません。1月1日に決まってるじゃないかってね。確かに人間の始まりっていうのは、年ごとにおきましては1月1日の元旦かもしれません。しかし私たちの人生の中にはしばしばスタートと言われる時がよくあるわけです。ずっと遡っていって私の人間としてのスタートはいつなのかな。確かに人間の肉体の出発点は母の胎にあります。しかしもっと大事なことつまり魂の起点私たちの魂の一番始まりは一体どこにあるのかなと思うわけです。それは創造主なる誠の神様の愛の中にあるんです。人間が最初に作られた時に神様は私たちを適当に作ったわけではないですね。心を込めて愛情を込めてそしてご自分にかたどって私たち人間を作ってくれたわけです。神様にとっては目に入れても痛くない存在であるわけです。そこから私たちはスタートしてます。なんか嬉しくなりますね。しかしその嬉しさが壊される時が来ましたね。罪を犯してしまったという事実です。罪によって全てのものが台無しになっちゃったんです。そんな時の神様の気持ちを私たちは考えたいですね。神様はどんなお気持ちだったんでしょうね。目に入れても痛くないほどに愛情を込めて作った私たちが罪という裏切りをしたんですよ。そしてその結果神様が意図しない出来事を運命としてしょうがなきゃいけなくなっちゃった。 人は滅びを経験するようになります。滅びゆく私たちを神様はどういう思いで見つめられているんでしょう。ざまあ見ろですか。とんでもない、なんとかしてどうにかなんないかなと思ってるわけです。そのためならどんなことでもやるぞという思いなんですよ。失いたくないんです。皆さんももしかするとそういう経験をなさったことがあるんじゃないですか。大切な人が失われていくという経験、まあ、幸い人間は罪によって弱くなって体の機能の全体が衰えていますので、私たちの脳も同様ですね。忘れるんです。であえて神様はこの罪の世界、悩み苦しみの中にいる私たち、結果としてね、能力は落ち弱くなってしまったんだけれども、それを益としてくださっているわけです。私たちの脳が完璧で、一度覚えたことをしっかりと覚えられて、いつでも引き出せるようになっていたとしたならば、とてもとても耐えられるもんじゃないですね。特に大切な人の失われるという現実に遭遇したときはなおさらだと思います。よく慰めの言葉で時が解決するよって言いますよね。事実時が解決するわけではないです。幸いに私たちは忘れるというそういう傾向をいただいてますから、まあ、時々思い出しますけど、忘れちゃいけないんですけどね、本当は。でも私たちの悲しみがこれ以上大きくなって、私たち自身の心が傷つけられないようにと神様ちゃんとご配慮くださってるわけです。何と言っても万事を益としてくださるからですね。さあ、私たちは創造主なる真の神様の愛によって創造されました、作られたんです。平安や希望、生きがいや自由という大切な人生の要素は、言うなれば神様の愛に基づく私たち一人一人の魂の働きにあると思います。しかし、真の神様に背を向け自分勝手な道を進み、その結果私たちの魂は病んでいきます。新年、新しい年っていうのは、それを改めてスタートすることができるきっかけになるんじゃないでしょうか。新年はこの人間の病を癒してくださるイエス・キリストの十字架の愛を知ることから始めなければなりません。それでは聖書の御言葉に触れたいと思うんですが、今日の聖書朗読で読んでいただきましたヨハネによる福音書第3章16節の御言葉に目を留めていきたいと思います。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今から2000年前、イエス・キリストの十字架の苦しみは金曜日の午前9時から午後3時までにわたります。6時間にわたりました。その頭には茨の冠がかぶせられ、体には幾筋もの鞭打たれた跡があり、おびただしい血が流れ落ちていました。そのイエス・キリストが最後に発した言葉、成し遂げられたという言葉です。つまり全てが終わった、全てが完了したという意味合いでキリストは最後の言葉を残されたんです。イエス様は単に愛の感動を与えるために死んだのではなく、何か重大なことを成し遂げられた、まさに完了したんです。その一つこそ神と人との間に平和を 作り出すことでした。取り戻すと言ってもいいかもしれません。もともと神様に作られた人間は神様のご意志と調和して生きるときにだけ平和を得ることができました。神様の正義と愛を反映し、それを輝かせる文化を生み出すのが私たち人間の役割だったんです。しかし人間は神のご意志に反し、そして神様に敵対するようになりました。敵対とは人間が神になろうとすることです。神にとって代わり自分が神となろうとすることです。いや、そんな大それたこと考えたこともないと皆様はおっしゃるかもしれない。しかしですね、実は私たち無意識のうちに自分を神様より上に置こうとすることがしばしばなんです。私たちの第一優先するべきその方は一体誰なのかということです。つまり私たちの心の中の王座に誰が座っているかということになります。この答えは明らかですね。私たちの心に神が、イエス・キリストが、聖霊なる神がお座りになっているということが、これが当然なんです。でも現実はどうですか。その王座に誰が座っているんでしょう。私の心の中の王座に私が座っていることが多いんじゃないですか。あるいは私以外の誰かが座っていることはありませんか。神様じゃなく、イエス・キリストでなく、聖霊でなく、案外ね、自分自身がその王座に座っていることが多いんですよ。まあしょうがないです。人間自分中心ですから、身勝手ですしね。まず最初に自分というものを考えますもんね。これが一つの罪における私たちの傾向だと思うんです。いい悪いという問題よりも現実そうなんです。で、このことは神様もちゃんとご存知です。でも良しとはしてないですね。じゃあどういう思いになってるんでしょう。一番適する表現は何かなと考えたときに、私はいつも神様の思いを考えるときに悲しみという言葉が浮かんできます。神は怒っておられるのではない、神は悲しんでおられるんです。神は腹を立てているわけじゃない、涙を流されているんです。誰に対する思いで、それは私たち一人一人なんです。敵対とは私たち人間が自分が神様のように審判者となり、人を裁き、憎み、妬み、そして傷つけるようになってしまったということです。平和を求めながら平和の名において争い、血を流し合っています。しかしイエス・キリストは人間の罪を背負って十字架に死なれました。罪を負うとは、罪への神の裁きである死を私たちの身代わりとして受けられたということです。十字架の血によって神様との平和を得る道が開かれたんです。キリストが身代わりとなって罰を受けてくださったので、もう私たちはその罰を受けなくてもいいよっておっしゃってくれたわけです。そうしてくれたんです。そして招いてくれてんです。 そしてそれに応じるのが私たちの意思なんです。でもそれは神の愛を私たちが感じ得ないと、神様の思いを悟らないと、私たちは心を開いて神様の前に素直に自分自身をさらけ出すこともできないし、行くこともできないんです。十字架の血によって神様との平和を得る道が開かれました。人と人との和解の原点はイエス・キリストの十字架にあります。平和を願う年への行為は十字架のもとから出発しなければなりません。私たちはこの十字架を通して永遠の命の約束が示されています。ヨハネによる福音、ヨハネの手紙1、4章の10節をご覧ください。ヨハネの手紙1、4章の10節です。この御言葉は私たちに大切なことを気づかせてくれます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。これは神様が御子イエス・キリストを十字架上に犠牲として私たちの罪をあがなってくださったということです。キリストの十字架、それが神様の愛の最大の表れであります。神様の愛はどこにあるのと問われれば、十字架を見なさいって叫ぶことができます。十字架って何ですかって問われたら喜んでそれに答えましょうよ。私たちは十字架の意味を知ってますから。では神様の愛の目的とは何なんでしょう。それは信じる者に永遠の命を与えることです。永遠の命とは神様が与える新しい生命力であります。そこには3つの恵みがあると思います。第一に、永遠の命は私たちに新しい生まれ変わりを与えます。もはや過去の罪や失敗に支配されず、いつも新しい活力を持って私たちは生きることができるんです。私たち人間は誰かの過ちを実はいつまでも忘れることができません。忘れたと思っても何かきっかけがあるとすぐ思い出しちゃうんです。そしてそれを持って責めたりね、またそれを持って自分を優位にしたりすることがあるんです。神様ないですから。神様は許すと言ったら、それは完全に忘れるという意味で用いられますからね。二度と思い出さない、そんなこと最初からなかった、もう全部消してくれるわけです。記録も何も残りません。それが神の許しです。ありがたいですね。私たちは過去の過ちにビクビクする必要がないということですもん。神様が忘れてくださるっていうのはそういうことです。だから私たちは心配しないで、恐れないで、自分の罪を気づいたらそれを悔い改めて告白できるんです。告白しちゃったらそれで後からチクチク言われるんじゃないか、絶対そういうことないですから安心してください。神様は最初からそういうこともなかったし、そういう記憶も全部消してくださってます。私たちが、ね、死からよみがえって天国行った時、あるいは生きてキリストの再臨を迎えたで一緒に帰られた時、実は私たちのその忌まわしい記憶は私たちから全部消し去ってくださっていると言われています。思い出そうとも思い出せない、それが実現するんですよ。だから心配しないでください。神様に告白することに恐れを抱かないでください。神の前にひざまずいて悔い改めて、 自分の過ちに気づいたらそれを素直に告白できるように神様ちゃんとご配慮くださってますから。さて二つ目に、永遠の命は心に平安を与えます。人間はいつも失うことへの不安を持っています。しかし永遠の命はこれらの思い煩いを捨てさせ、むしろ危機に立ち向かう勇気を与えてくれます。私たちは自分の時が短い、あとわずかだと宣言されたらどうしましょう。まず不安が来ますよね、恐れが来ますよね。ある方がこう言いました。自分は死ぬんだったらガンで死にたいって。どうしてかっていうと、自分の死の時がだいたいいつかわかるからっておっしゃってました。それもそうだなと思ったんですが、でもそれでもね、今の医学の発達によって、ね、延命が期待されるじゃないですか。もしかしたら治るかもしれない、そういう期待もどこかにあるわけです。でもよくよく考えてみると、私たちがいつ死ぬかなんて誰もわからないんです。だから常に不安がつきまといますよね。でも聖書が言っているように、私たちはたとえ死んでも生きる、この復活信仰が私たちをどれだけ慰めてくれてるんでしょう、希望を与えてもらえてるんでしょう。私ごとで恐縮なんですけれども、私母を結構早く亡くしまして、その頃はまだクリスチャンじゃなかったので、その死に直面してもう体中の力が抜けたことを今でも思い出します。母の供養をしようと思って浄土真宗のお寺に通い、朝に晩に般若心経を唱えながら供養をすることを自分の慰めとしていたことがありました。しかし聖書の御言葉に触れたときに、まず一番嬉しかったことは、再びよみがえることができるという真実でありました。これこそ自分が求めていることだ、これが現実であるならば本当にこれを信じたいと思いました。愛する者に会いたいという気持ちは誰しもが持つ感情ではないかと思います。妹が癌で死んだ時もそうでした。その時はもうすでにクリスチャンになってましたから、妹の時が短いことを知って、そして月に1回はふるさとに戻って妹に会いました。彼女はクリスチャンじゃなかったので、また真っ向臭いことが大嫌いで宗教嫌いの子でしたので、さあこの子にどうやってこの希望を伝えればいいんだろうかってシェアしました。自分自身のクリスチャンになったいきさつを話しながら妹としばらく語り合ったんです。すると、そうした宗教嫌いの妹が、そうだったらいいよねって言ってくれたんです。もっと知りたいって聞いたら、うん、知りたいということで聖書の学びが始まったんです。彼女は自分の病気を告知されていなかったので不安を持ってました。自分はがんじゃないかしら、もしがんだったらどうしよう、子供3人いるのに。まあその思いを告知されてなかったので、彼女の病名は告げることはありませんでしたけれども、でも彼女が生きている限り希望の言葉を彼女の心に届けたいと思いまして、聖書を一緒に学ぶことができたのはまさに神様が与えてくださった奇跡ではなかったかと今思います。彼女はバプテスマを受けませんでしたけれども、しかし聖書の御言葉の一つ一つに希望を持ちました。だから私は きっとキリストの再臨の時には妹にも会える、また母にも会えるって信じてます。希望がありますね。永遠の命が与えられている約束っていうのもね、本当に嬉しいことです。ありがたいことなんです。3つ目に、永遠の命は神様の国を約束してくださる証印でもあります。死はもはや恐怖ではありません。天国への凱旋となります。地上ではそこで果たす良き技が完成する時です。精一杯生きたという、そういう生き方をしたいです。悔いはないなんて思えたら最高だと思います。あとは神様に任せる、よろしくというふうに眠りにつきたいと思います。だから今を一生懸命に生きること、悔いがないように生きることを私たちは望みたいんです。毎日ぼんやりしているのも悪くはないと思います。いつももうせっかちに動き回っていいっていうわけでもありません。それぞれに充実した日々を送り、神様からの豊かな恵みを受け続ける喜びを感じながら私たちが毎日を過ごしていくことはとても大事なことだと思います。そのためにはあらゆる不安から私たちは解放されなければなりません。何よりもその悩みの根源になっている死の問題、このことが解決されれば鬼に金棒です。いつ召されてもいいようにと生きていくことができれば幸せだと思いません？そのためには何、どうすればいいんでしょう。神様は常に聖霊の神様が私たちの心に働きかけてくださり、私たちに大切なことを気づかせてくれます。その気づかせてくれるのは素敵なこともありますが、ちょっと耳の痛いこともあります。つまり私たちの罪が示されるんです。その時抵抗しないでください。素直に受け入れてください。私の罪を認めるんです。でも認めると悲しくなりますから、恥ずかしくなりますから、どうしても隠したくなります。勇気をいただきましょう。神様に告白できます。 神様は見えないから告白しやすいです。いかがです？面と向かって誰かにごめんなさいするよりも、お祈りの中で神様ごめんなさいって言う方の方が楽じゃないですか。ちゃんと神様、私たちが楽に告白できるように配慮してくださってるんですよ。そしてさらに勇気を与えてくれます。私の罪によって誰かが迷惑を被っていたとするならば、その人の前で素直にごめんなさいが言えるように神様はちゃんと勇気をくれます。罪を認める、それを悲しむ、そして悔い改めて告白し、新たにスタートできる。なんかすっきりしませんか？そのような道をちゃんと備えてくださったんですよ。これは私たちにとって福音じゃないですか？良い知らせです。何も恐れず、何者にもこだわらない、そういう人生が訪れます。神様がちゃんとそれを私たちに約束してくださっています。ローマの信徒への手紙を最後にご紹介したいと思います。ここに私たちに対する神様の素敵なメッセージがあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるんです。神様の知恵は人間の知恵よりはるか上を行きます。後になってなるほど御心はここにあったのかと納得し感謝することができるからです。私たちはそのチャンスがまだまだあります。そして私たちは神様のその御旨を知り、感動し、憧れを持ち、その価値観を本当に素敵なものだと認識し、 イエス・キリストの御足跡に従っていきたいという思いの中で信仰生活を歩んでいくんです。だから信仰生活、信仰を持つということは私たちにとって苦行でもありませんし、そして苦痛でもないんです。それはまた、それはむしろ私たちにとって大きな平安と喜びをもたらすんじゃないでしょうか。皆さんね、主イエス・キリストとともにこの新しい年も、そしてこれからも歩み続けることができますことを心から願っています。豊かな神様の恵みを感謝いたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobirth.org へアクセスしてください。